うずくまっている人を起こす主と題し、増田琴牧師に説教いただきます。
愛する皆さん、今朝こうして主の光の中にご一緒に歩みを始めることのできます恵みを心から感謝をいたします。今朝の御言葉を分かち合って一周の糧とさせていただきたいと願っています。共同の通りを歩いておりましたら、リトリートというお店があったものですから、つい引き寄せられて入りそうになりましたが、そのお店は整体のお店でした。リトリートという言葉はですね、もともと退却とか避難を意味する言葉なんですけれども、疲れを覚えたらどうぞっていうことなので、私も吸い寄せられるようにそちらの方へと入りそうになってしまいました。リトリート、キリスト教会では収容会という場合にも用いられます。疲れて霊的に枯渇しているときに、いつもいる場所から退いて静かにひとときを過ごすということが求められる時があります。仕事から離れるだけではなくて、人からの評価から離れるという面もあるかもしれません。うまくいっているにせよ、そうでないにせよ、成果や評価から離れて沈黙と祈り、神との対話の中で自らを見つめ直すことが求められる、そんな時があるのではないでしょうか。先週、私たちはイエス・キリストが弟子たちを派遣される場面に出会いました。二人ずつのチームとして、そして杖以外は何も持っていってはならない、ずいぶん厳しい派遣だなと思いました。今日の箇所で弟子たちはもう一度主イエスのところへ戻ってきます。成果を感じたこともまるで無駄だったと感じたこともあったかもしれません。それをすべてイエスに報告しました。イエスはそれらに対して評価をするというのではなくて言われたんです。しばらく休みなさい、ほっとしますね、いいなと思います。こういうこともありました。こんな出来事がありました。素晴らしいことがありました。つまずきました。それらすべてを聞いた後で、イエス様はしばらく休みなさいと言われたのです。私たちの教会でも先週総会が開かれました。そこで一年間のさまざまな報告が行われまして、恵みを分かち合うことができ、また新しい一年の方策についてご一緒に決めることができました。イエスは私たちに働くことばかりを要求しているのではありません。疲れ切った人に休みをもたらし、霊的にもあなたは静まる時を持ちなさい。そう伝えられるのです。イエスご自身も休むことを大切にされました。イエスの弟子たちがそれぞれの場へ派遣されたのは、課題を抱えた人と過ごすためです。相手の必要に耳を澄ませて聞き、共に祈り、そして手当てをする、食べ物を分かち合う。主イエスは弟子たちにそのような技を託されたのです。現代社会では、そのような働きのことをケアと言います。悩める人、また病む人、援助を必要としている人の命を支える働きのことです。支える人も、そのことを通じて自分自身が生かされているという、そういう充実感、実感を得るという、自分が支えられているという経験をします。しかしまた、ケアの仕事と言いますのは、感情労働とも言います。時には感情を抑えて、相手に応えていくような働きをする場合があって、知らず知らずに自分の感情をすり減らしていくような面があります。退却を知らない働き方は、燃え尽きてしまいます。大切な働きだからこそ、私たちにはリトリートが必要です。お店にふらふら行かないで、教会に来てください。 働きの場から離れて孤独のうちに自分自身を見つめ直す時間は私たちにとっても大切です。しかしそこにもイエス・キリストを必要としている人たちが集まってきました。主はその人々が飼い主のいない羊のような姿であるということを見て深く心を痛めたと記されています。誰にも慰められず必要とされていないということ、見捨てられたような状態だと感じている人たちがイエスの周りに集まってきたわけです。羊は飼い主が群れを一つにして守ることを求める動物です。飼い主のいない羊というのは見捨てられて散り散りになり弱り果てている、そういう姿を表しています。主イエスはその一人一人と会って深く憐れんだ。憐れんだという言葉は何かこう上からかわいそうだねと言っているのではなくて、こう自分の像をギュッとつかまれる、そしてギュッと痛む、相手の痛みが自分の痛みとなる、そういう言葉がここでは憐れむという言葉として使われているのです。そして教え始めた。散り散りになって捨てられたような人に語るのですから、きっとあなたも神様からの恵みをいただいている一人なのだよと励まして、もう一度立ち上がることができるようにする言葉だったのではないでしょうか。先ほどご一緒に分かち合いました詩篇145編14節にはこう記されていました。主は倒れようとする人を一人一人支え、うずくまっている人を起こしてくださいます。うずくまっているとき、どんなときですか？猫を飼っていると傷を受けると猫は必ずこうやってくるんと丸まるんですね。傷が治るまで。うずくまっているときは傷を受けたときです。その傷を受けた一人一人に起こしてくださる、支えてくださる、聖書の言葉は私たちにそう伝えています。その具体的な印として与えられたのがパンを分かち合うという印でした。私たちの礼拝と同じです。私たちは食卓というのは豊かな楽しいものだと考えています。しかし現実にはどうでしょうか。一人で食べることもあるかもしれません。そしてイエスの時代、食卓というのは非常に厳しい仲間を限定して行われるものだったのです。例えば、重い皮膚病を患っている人や、ローマのために税を集めていた徴税人と呼ばれていた人たち、あるいは非常に困難な中にある女性たち、一緒に食卓を囲むことはありませんでした。食事は交わりの場ですから、仲間であるかどうか、同じ釜の飯を食べるべき人なのかということが厳しく問われる場でもあった。イエスは今一緒に集まっている人たち、その人たちにこの食卓を囲むようにと招かれました。食事を共にするということは共に命に預かることです。そしてそこで命に預かっている人たちは人間性を回復することができる。5000人もの人が集まっていたと言われるのですが、どうでしょう。今のようにこう1人2人とカウントして5000人だったのかどうか分かりません。でもきっと多くの人がここに集まっていたのでしょうね。皆さん想像してみてください。多くの人がそこに集まっていて、だんだんと日は暮れてきます。お腹も空いてきます。弟子たちがイエス様のところに来て、イエス様、みんなもうお腹も空いてきましたから、どうぞここで解散させてください、それぞれのところに行って食事をさせてください、そう言いました。5000人もの人にパンを用意することなどとてもできるわけがありません。今のようにコンビニエンスストアがあるわけではありません。買いに走ることもできません。弟子たちは当然ですけれども、自分たちにはそれはできないと思ったから、どうぞ解散させてください、 一人一人でその必要を満たさせてくださいと言ったのです。弟子たちにこの時見えていたのはないものです。しばしば私たちがそうであるように、人はないものはよく見えます。健康に恵まれてない、自分を生かす機会がない、才能がない、つながりがない、時間がない、労力がない、人がいない、ないものってなんてよく見えるんでしょう。何かを考えるときにまず気づくのはないものなんです。これがないから、あれがないから、だからできない。私たちはまずそう考えますね。イエスは言われます。パンはいくつあるのか見てきなさい。弟子たちが確かめると、パンが5つ、そして魚が2匹あった。いやー、考えますね。5000人の人がいて、パンが5つ、魚が2匹、それはないも同じと私たちは考えます。でもイエスは、この何者にも代えがたい5つのパンと2匹の魚を用いようとされたんです。人が役に立たないと切り捨ててしまうようなものから、主イエスは最も必要なものを生み出される。その印がここから始まっていくのです。私たちは恥じています。こんなちっぽけなもので何の役に立つんだ。私が生きていくのにパン5つと魚2匹でどうするんだ。しかし主イエスは求めておられるのです。無力感や利己的な思いを乗り越えて、差し出すものがあるということ。それが大きいか小さいかではなくて、あなたに今ここに差し出されるものはありますか。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡して配らせました。これは今の聖餐式の原型の一つですね。パンを裂いて、今の私たちのパンはもう裂かれてますけど、私が以前おりました菅本喜和教会ではパン裂きをしておりまして、一つのパンをこう皆さんの前で裂くんですね。しかも賛美歌を歌いながら裂くもんですから、なかなかハードルが高かったんですけれど、パンを裂いて、そしてみんなが自分でパンを裂きながらこういただくっていう、そういう聖餐式のあり方をしておりました。このパンを裂くということについて注目した一人に、ヘンリー・ナウエンという方がおられます。オランダ生まれのカトリックの司祭でいらっしゃいました。多数の著作を残しておられる方です。パンを裂く、裂かれるというのは痛みを伴う。私たちが生きていく上で経験する様々な苦難や痛み、それは裂かれる、ブロークン、壊れるということだ。壊される、きちんと苦悩しない、機能しないという意味もあって、私たちの不完全さをそれは意味しているのかもしれない。でも考えてみると、聖書に出てくる先人たち、アブラハムは信仰の父と呼ばれているけれども、エジプトのファラオから一緒にいる妻が見初められて、自分の命が危ないとなったら妹だと偽ってしまった。しかも二度も。エジプトからイスラエルの人々を導き出したモーセは、エジプトの王宮で育てられて自分がヘブライ人だと知ったときに、誤ってエジプト人を殺してしまうということが経験をしてしまった。そのように聖書に出てくる神に選ばれた人たちはブロークン、壊れたところを持っている人たち。でも私たちのそういう裂かれたところ、ブロークンな、壊れているところが神様の手に明け渡されるなら、神様はそれを豊かに用いてくださる。だから私たち一人一人の持っているものを神様に差し出すときに、それがどれだけ立派でどれだけ完成されていて豊かなものであるかということに 大きな意味があるのではなくて、たとえ壊れているような私のものであっても、私自身であっても、それが神様によって豊かに用いていただける、豊かに用いていただくのだ。その信仰があるときに、そこに大きな恵みが分かち合わされていく。五つのパンはイエスの手に取られ祝福され、裂かれた後、人々に与えられて、五千人のお腹を満たしたとあるんです。どのようなことがここで起こったんでしょう。何か合理的に、物理的に、これはきっとこういうことだったのだと説明するというよりも、私はそのことを思い浮かべたいなと思っているんです。たとえ私たちにとって取るに足りないと思うような小さなことであっても、神様がそれを用いてくださる。たとえ私たちが自分はもう壊れていてうまく機能していないと思うような人生の局面を持っていても、むしろ神様はそれを用いることによって多くの人と結び合わせてくださる。私の完成度、私の持っているものの大きさではなくて、それが用いられていくときに私たちの予想で、私たちの計算で、私たちの合理的なものの考え方で辻褄が合うのではなくて、神様が起こしてくださる御業がそこにある。このパンの奇跡はそれを私たちに伝えているのではないでしょうか。最後に一つ質問をしたいと思います。分け合うと増えるものは何でしょうか。分け合うと増えるもの、私たちは大抵シェア、分け合うと減ると思ってますね。いちごも15個あって5人いたら3つずつ、15個誰かがいっぺんには食べられない。分け合うと減ると思っています。分け合うと増えるものは何でしょう。それは神様の恵みです。神様の恵みは分け合うときに増えて広がっていきます。自分のものだけにしているとそれは私にとどまってしまう。でもそれを分かち合うときに多くの場に広がっていきます。私は20代で東京で伝道師として働きを始めたのですけれども、その後一番最初に使わされましたのは北海教区の札幌教会でした。北海教区に行って驚きましたことの一つは、教区総会や教区の年頭収容会で各教会がその教会の抱えている課題、恵みということを皆さんが分かち合うんです。東京の教会におりました時には一つの教会の中の出来事を分かち合うということはありましたけれども、総会や収容会の場で一つ一つの教会が抱えている課題や恵みを分かち合うというようなことはなかなかありませんでした。北海道に行きました時にそうした場に出ることができて、神様の恵みは分かち合うと増えるんだなということを経験しました。北海教区で教区議長を務めていらっしゃった美唄教会の久世空知牧師がいらっしゃいます。この教会にも説教に来てくださったことがあります。福音と世界の金剛で教会の経験から地域に生きる使命と責任というそういう題で久世空知牧師が文章を寄せておられます。北海道の教会の今の姿を私たちに伝えてくださっているのです。旭川聖光伝道所、星が光ると書いて聖光と書きます。旭川聖光伝道所、会員が十数名で、歴代牧師は30数キロ離れた教会を兼牧、一人の牧師が二つの教会を牧会して、教区の補助も得てその働きを支えられてきたそうです。伝道所が立つ地域には課題を抱えた家庭も多く、子どもたちに関わる出来事も社会的な課題も相次いでいたのだそうです。旭川聖光伝道所はこうした課題を具体的に担おうと、平日街道を遊び場として開放しました。 多くの子どもたちが出入りするようになりました。その子どもたちが中学生になる頃、街道の老朽化が深刻になってきました。今後のことが問題になりました。街道の維持は断念して、近くの公共施設を借りて礼拝を捧げることが現実的だという話が教会の中では進んでいたそうです。その教会の牧師は見牧している教会の牧師館に住まっていたから、もうこの教会の牧師館も礼拝堂も維持することは難しい、それが合理的な判断だとみんなが考えていました。そのことを決定する教会総会が予定されていた日曜日の朝、街道の前に数人の中学生が立っていました。その前の日の土曜日に街道前でたむろしていたら、玄関のガラスを割ってしまったんだそうです。それで牧師に促されて初めて礼拝に出席しました。教会員の方々に謝罪して、自分たちにとってこの場所がどれほど大切かということを一生懸命伝えたのだそうです。教会員からは叱られるかなと思って覚悟していたのだそうですけれども、逃げずに謝りに来て偉かった、褒められた。中学生たちは教会っていうのは何をしても褒められるところだと家庭に帰って報告したんだそうです。この日、旭川聖光伝道所は街道を維持することを決断しました。遊び場の継続だけではなくて、住居の確保が難しい家庭に牧師館を提供して改修資金を募りました。改修工事が始まると、近隣の施設や教会を借りて集会を、礼拝を続けました。その後も高齢化は進み、そして会員は増えているわけではありません。でも、ここに集う子どもたちの声が教会に力を与えているんだ。そんな北海道の教会の姿を伝えてくださっていました。分かち合うと増えるもの、それは神の恵みです。私たちは自分のもとだけに集めるということに一生懸命になってしまいます。それは不安だからです。もっと大きな、もっと豊かなものを持っていれば増え広がっていくのではないか。そうでしょうか。私たちにとって必要なのは、イエス・キリストがこの私たちの持っているものを用いてくださる、そして今のこの社会の中で必要なことをなさしめてくださる、その信仰を持って私たちに捧げられるものを捧げていくことです。イエス様は5つのパンと2匹の魚を神様に祝福して、そしてそれを分かち合われました。そのことによってそこにいたすべての人たちが満腹した、満たされた。霊的にも肉体的にも飢え渇いていた一人一人が新しく力を得て人生を歩んでいこう、うずくまっている一人がそこから起き上がっていく力を与えられたのです。私たちにも与えられている5つのパンと2匹の魚がありますね。豊かです。そしてそれをイエス・キリストが用いてくださることに心から信頼して、この週もそれぞれの場所へと派遣されていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、イエス・キリストは十字架においてその体を裂き、私たちに恵みと命を与えてくださいました。私たちが神から離れ、自らの考えとまたその計算のみに縛られていくあり方の中から、神様と共に生きるその生き方へと方向転換をするように、イエス・キリストはその体を私たちに捧げてくださいました。私たち一人一人は今それぞれの場であなたから与えられた恵みの中を生きています。時に恵みに気づかず、 ないものばかりに目が行く私たちです。不安を抱えています。けれども主よ、恐れることはないと言われる、その主の御声に支えられて、今週も歩み始めます。どうぞそれぞれの場にあって、あなたから与えられているものを分かち合うことができますように。信仰と愛と希望、それはいつまでも滅びることがないと約束してくださいました。私たちがそれを携えて、あなたの恵みのうちに歩んでいくことができますように。今私たちは、この社会の中で大きなひび割れが起こっている現実を知っています。対立があり、そして自分たちだけという声が高らかになっていきます。あらゆる国で、あらゆる社会で、そして私たちの生きているこの地域で、主よ、私たちが共にイエス・キリストと歩み、平和を望み、そしてこの場から派遣されているところで、一人一人、あなたの友として支えてください。イエス・キリストの弟子として歩むことができますように、全世界の平和の灯火を灯そうとしている教会を強めてください。その祈りのうちに、あなたの聖霊が豊かに注がれますように。この感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。